ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。かなり私も、やっと楽な気持ちで、あまり突っ張ることなく、このひばりクラブをお話しできるようになりました。それで3回目ですね。1990年の3というものを、シートを見ながらやっていきたいというふうに思ってますが、私が実は、まあ、若い頃、多分、高校生じゃなかったと思うんで、大学生だったと思うんですが、親父が私にこんなこと言いました。親父は、まあ、京都大学出て、数学の先生だったですね。大学で教えておりまして、まあ、とても私から見れば、明治生まれの人で、気骨があって、まあ、本当に学者っていう感じの人でしたね。明治時代の学者に比べれば、現在の学者っていうのは、左見たり右見たりしてる感じなんですが、まあ、学問一筋と、まあ、いう感じでした。その親父が私に若い頃ですね、結果的には非常に私の人生で大きな忠告になったんですけども、まあ、国彦、生きてるうちに社会に評価されちゃダメだぞと。学問は進んでいくんだから、今のことしか社会は受け入れない。だから学問的に正しいことを言えば、社会は受け入れないはずだと。だから非難されるだろうと。しかし、学者はそういうのに関係してはいけないと。あくまでも学者としての信念に基づいて、発言せんといかんと。まあその時に私は何もそれが分からなかったと思うんですね。まあ、まだ自分で学者になってないわけですからね。ただ、その後ずっと会社デスクに入って研究職について、まあ、一生懸命やりました。まあ研究の成功、会社ですから研究の成功というのを第一にしてですね、頑張ってやったわけですね。まあもともとその、なんていうか、学問するのが好きだというよりか知識欲があってですね、知らないことを学びたいっていう気持ちが非常に強かったもんですから、まあそういう親父のことを覚えててですね、研究生活をしてたわけです。まあ32歳までは私はまあネズミみたいなもんでですね、朝起きたら食事を食べて、会社に行って仕事をして、まあそれもいい成績がいいとかね、ちゃんとやろうとかね、そういうふうにただネズミが考えることと同じことですよ。ネズミつってもいいし、猿つってもいいんですけど、まあその程度の問題ですね。しかし32歳の時に、まあこれは私の書物なんかに随分書いてるんで、ここで繰り返しませんが、まあある意味で覚醒してですね、あ、俺の人生ってこういうことなんだって分かって、40まではそれにこう移るのに時間がかかりましたね。で、だんだん自分の考えというものがはっきりしてきました。その過程で親父に言われたこともまたよく分かってきましてね。そして、自分は世の中に迎合するとか、自分の研究テーマもそうでしたね、考えてみますと。自分の研究テーマについて会社の中で理解が得られるってことはないだろうと。まあやっぱり当然ですよね。私はその研究してるわけですから、現在の社会ではないことっていうか考え方がないことを研究するわけですからね。考え方があることはもう実現してますから。だから、研究ってのは、今よりか良いことを希望するわけでしょ？だから良いことですから、それが良いことが分かってれば、みんなそれやるんですよ。もう分かってるんですよ。ところが良いことが分かんないから研究してるわけですよ。だから研究の成果とか研究の考え方っていうのは、一般の人が理解できないんですよね。もうその通りなんですね。僕は32歳で気がついたことは、学問的なことじゃなくて、人生についてなんですけども、それまでは、世の中の人がこう生活するんだって、いい大学を出て会社員になって一生懸命働いて、周囲の覚えも良くて、そして立派になっていって、なんか重役になると、役員になるとかね、そういうようなことを何も考えずにそう思ってたんですね。それが違うという中で、やっぱり自分はこういう人生を送ろうということも固まってきましたし、親父のこの忠告もですね、生きてきたわけですね。まあ、8年かかりました。32歳から40歳ぐらいまで。その頃になるともう私はですね、もうしっかり親父の忠告もよく理解して、しかも自分としても一応一人前の研究者になっておりましたから、そこで一番僕の反省はやっぱり原子力やったことなんですね。原子力が悪いと思ったわけじゃないんです。現在でも原子力発電っていうのはいいと思ってます、私は。ただ、技術が未完成のまま、一般の国民を騙して原子力をやっちゃいけないと言ってるだけで、僕を批判する人がね、武田は原子力がいいと言ったり悪いと言ったりしてるって言うけど、いや、原子力はいいんですよ。原子力というものを こう人類に役立つようにやるのはいいんです。だけども原子爆弾だけしか作れないならやっぱりダメなんですよ。で、原子力発電も安全にできなきゃいけないんです。僕は福島の事故に対して非常に辛いんですよ。なんで辛いかってな、技術者が技術の事故について甘かったらどうするんですか一体。そういう気持ちなんですね。ですから安全な原子力発電じゃなくちゃいけないという私の考えは、僕は間違ってないと思っております。で、結局40歳ぐらいになってですね、自分の人生もよく分かってきた時に、僕は何を思ったかったら、失敗したと思ったんですね。若い頃 NHK が石油があと30年でなくなると毎日放送してました。事実、私の関係している、まあ、周辺の女性がですね、あの頃一生懸命トイレットペーパーを買い漁ってました。石油が30年でなくなるったらね、もうあれこれ買い貯めとかなきゃダメなんですよ。だからもちろん生活を預かるね、主婦としては、女の人にとってはね、それは慌てて買わなきゃなんないものがいっぱいあることは確かなんですよ。で、僕もそれで間違って、まあ別に NHK のことをここで批判しようとしてんじゃないんですよ。ただ NHK があれだけ放送した、朝のニュース必ず言う、ずっと言う、NHK に出てる解説者も言う。だから僕はもちろん若い大学出たばかりの技術者ですからね、そのまま信じちゃってですね、石油はあと30年でなくなると思ってたんですよ。NHK があと30年つって30年じゃないなんて思っても見なかったんです。だって NHK ってその頃国民放送でしたからね。だから信頼を置いてたんですよ。NHK が言うことは正しいことだと。よく考えて言っていただいてると。世界の情勢もよくわかってると思ってましたから。そこがね、繰り返し繰り返し30年で石油がなくなるって嫌やね。それは間違っちゃうのしょうがないかなと僕は思いますよ。それで原子力に、僕は物理でしたから。これはもう原子力やらなきゃ、日本の国に住まないと。まあ、特に私国立大学出てたもんですから、やっぱり税金をもらって勉強させてもらった。その恩を返さなきゃと思ってですね、原子力に行ったんですよ。ところが、やっぱりもう原子力の研究をね、5、6年やればですよ。しかも年齢も35歳ぐらいになりますとね、世界の英語の本とかそういうのいくらでも読めるようになりますね。そして自分自身で石油があと何年ぐらい持つかなと考えますとね、非常に簡単だったんですよ。今人類が知っていることで、すぐ掘れる、すぐ石油はまあ地下にありますから掘るんですけど、すぐ掘れるやつを計算するとだいたい80年ぐらいだなと。で、京都大学のその分野の先生方で親しい人がいましたので、学会なんかで会った時に、まあ、どのくらい先生はどういうふうに思うんですかったら、大体そういうことを言ってました。その時に教えてもらったのが、石油みたいな危険なものは、まあ、火がつきますからね。まあ、そんなに、将来のものは掘れないんだと。一番遠くても30年、40年だから、そのことを言ってんじゃないですか、なんてその先生言ってましたね。まあ、そういうこともよくわかり、それから自分でも専門になってきたので、まあ、その頃やっとね、地下2000メートル、3000メートルってとこにあります、本来の石油ですね。今の地表の石油ってのは、ただそこからこう地表に上がってきた石油で、本来の石油ってのは、まあちょうど温泉みたいなもんですよ。地表に温泉も湧きますけど、それは別に地表が暖かいわけじゃなくて、地下の何千メートルが1000メートルとか1500メートルのところが暖かいので、そこから上がってきたお湯がある場合は温泉ですね。だから、有馬温泉とか草津温泉とかそういうもんですよ。ただ、本来の石油っていうのはもちろん地下にありますから。だって、数億年前のもんですからね。もう沈んでますから。まあ、大体日本ですと1年に 0.11 ミリですとかね。地盤が沈んでいきますからね。それでマグマがこう循環していくわけで、それで日本にも地震が起きるとか、そういうの全部関係してますので、それがよく分かってきましてね。それで、そこの石油、今はまあ、シェールオイルとかね。シェールガスとか言ってるもんです。シェールコールもありますけど、まあそういったものを入れれば、ほぼ4000年だなと思いました。まあ国際学会でも大体そんなこと言ってましたね。それからもう一つは、地球は CO2 が 95% の大気で、まあ46億年前に始まったわけで、それがまあ水に溶けたり、それから生物が吸収して生物の体になったりして、徐々に下がってきて、まあ、95% もあった。大気中の CO2 が今 0.04% になって、まあ、CO2 非常に不足してるんですね。まあ、温暖化なんかだと逆のこと言ってますが、 一応簡単に学問的に言えばそうなんですね。ですからその後は僕は学問的に言えるときは、当座表面に出てていいような、管理できるような石油で言えば、80年とか100年とか言ってますね、と。それから、数千メートルのところのシェールオイルなんかを含めれば、だいたい4000年と言われておりますと。それから自分が地球のができてから計算してみると、だいたい1000万年ぐらいになるんですと。だから3つありますねと。まあ短期的なものが100年。それから中期的なものが4000年。それから長期的に見れば1000万年というとこじゃないですかと。まあこういう自分の考えですね。自分が考えたり、自分が調べたり、自分が計算したりしたもので石油の寿命を考えると、そういうことになるわけです。だからどんな考えても4000年はあるなと、こう思ったわけですね。それで僕は NHK に対して非常に反感も持ったんですよ。だって自分の人生を左右しちゃったわけです。それで NHK がなぜ30年と言ったかという経過を調べてみたんですね。そしたらね、僕の現在の調査ではね、NHK は30年ではないということを知ってました。まず間違いなく。だって国連とか、その当時の石油の世界情勢とか、そこで話されてることなんかを、もちろん記録残ってますから。そういうやつを調べたらですね、この30年っていうのはですね、NHK がみんなに言って30年って言ったのは、それで石油危機が始まったわけですが、石油の値段を上げようとして、その当時、セブンシスターズって言ってる石油資本ですね。今で言えば巨大な国際石油資本が作戦的にやったやつで、それはもう1967年ぐらいからですね、分かっておりました、国際的には。それで石油ショックが起こったのは1972年ですからね。十分に石油がなくなるという話は、資本家が、てか資本家っていうか要するに大資本がですね、まあ、ユダヤ資本なんかを中心とする資本ですね。それがでっち上げた話だということが NHK が放送した段階でも分かってたんだということが分かってですね。まあ、若いから義憤にも駆られておりましてね。それからその当時大体環境に関するいろいろな心配事が世の中に出てまいりまして。朝日新聞とか NHK なんかを中心にして環境が危ない、環境が危ないって言った。それで、その頃僕は石油の恨みがあって調べたんじゃなくて、親父の忠告のように、やっぱり学者っていうのは、ちゃんとした根拠に基づいて、社会がどう受け取ろうと、自分はそれで行かなきゃいけないと思ってましたから。それで砂漠化、あの頃砂漠がね、どんどん増えてるとか言われたり、森林が破壊されてると言われたり、まあ、それからリサイクル、ダイオキシンといった大型の環境問題ってありましてね。それが次々と出てくるわけですよ。で、原子力っていうのもまあ環境問題の一つでありましたし、私はその頃原子力の安全性について非常に心配してたんですよ。それは私の本なんかでどういうふうな心配をしてたかってことも書いてありますけどね。ですからそういう問題にも深く関与するようになった。そして調べてみると、砂漠化っていうのはただただ周期的に増えたり減ったりしてるだけで、まあ地球の気候が変わってきますからね。ですからそうであるってことは分かった。森林破壊は単に、森林の中に酸性ガスを出すような違法のですよ。違法の法律違反の工場ができた場合、その周りの森林が破壊されてるとかね。それから、まあリサイクルはまあ随分私話してます。ダイオキシンも随分話してますが、自分で一つ一つ調べて、自分で考えてということをするとですね、あまりにも世の中で言われてることが違うということが分かりまして、まあ、ちょうどその頃から、まだあんまりほとんど出てませんでしたがね、30代はほとんどもうテレビなんか出てないで、40代ポツポツぐらいなんですが、まあそういう出るようになって、そこでテレビとか新聞、まああの頃は新聞が中心でしたね、僕は。新聞で取材があったら、いや砂漠化っていうのはこうなんですよとか、それから森林っていうのは破壊されてるわけじゃありませんとかね。まあそういうふうに言うようになって、50を過ぎてから、リサイクルとか、ダイオキシンとか、いう問題に、をテレビとか新聞でどんどん言うようになったわけですね。それでまあ、我々有名にもなって、本も売れてということになりましたね。ところがね、やっぱり親父の言う通りだったんですよ。リサイクルはするほど物質を使ってゴミが増えるとかね、ダイオキシンが毒じゃない、なんて言うとですね、ものすごいバッシングだったんですよ。それはね、僕はその時にどうしようかなと思いましたね。うまく言えば 世間に受け入れられるように言えばね、調査もしてるし、学力もあるし、評価されるだろうなと。だけど、本当に自分がこうだと、リサイクルは意味がない。ゴミを増やす。ダイオキシンは毒じゃないと。自分がそう思ったんなら、それをちゃんと言うのが学者なんだと。そうすると親父の言う通り、社会は評価しないだろう。なぜかったら社会はリサイクルが環境にいいと思ってるし、ダイオキシンは毒だと思ってるんだから。思ってる社会に対して、それは違うと言えば、それは評価してくれないと。親父はそう言ったわけです。それでいいんだと。学者っていうのは、社会に評価することを目指しちゃいけないんだと。こう言われたわけですからね。僕はこれで行こうと思って、まあ主には50歳以上になってからですけど、まあそれをずっと貫いてきましたので、私が選挙出た時にね、ある応援演説の人が、武田先生は、本当のことを言ったので、テレビには出れなくなりました。まあこういうふうに言ってくれましたね。まさにその通りなんですよ。親父の言った通りね、学者というのは社会よりか先に行かなきゃいけないわけですから、まあそのために学者と言われ、尊敬もされ、待遇もされているわけですよね。だから、社会と同じこと言ったらどうにもなんないんです。だけども、テレビとか新聞は常に僕に社会と同じことを言えというふうに圧力がかかってましたね。いや、だから私はそれ嫌だと言ってました。まあちょっと付け足しますとね、僕がテレビでお会いした屋敷隆人さんとか、まあ、この方もお亡くなりになってますんで、まあ、自由に言えるんですけど、あともさんまさんなんかはまだ活躍されてるんで、言うことを気をつけなきゃいけないんですが、こういう方は偉かったですね。テレビ局が別のことを言い、周りの出演者も違うことを言ってるのに、屋敷隆人さんもさんまさんも自分のご意見はあんまり言わなかったですよ。学問的なことですから。だけど常にある意味では支持してくれました。そういう意味ではですね、やっぱり世の中の超一流の人というのは、親父が僕に言ったように、本当のことは受け入れられないということもよくご存知の上で、まあテレビでいろいろ舵を切ったり、評論をしたりしているんだな、ということもわかりました。まあ、私の人生にとって非常に大きかったし、私はそれを守ってですね、やったおかげで、まあ私よく時々本なんか書いて自分の人生なんて書いてますけど、そういった今の私の考え方ですね。それが学者っていうのはどういうものでなければならないのか。人間っていうのはどうなければいけないのかっていうようなことをね、よく分かってこの年になりました。そういう点では、まあ、この1990年の3というもので、こういう話をしたというのはなぜかって言ったら、私は現在の学校の先生、中学校、高等学校の先生も含めてね、本当のことを子供たちに言ってほしいと思ってるんです。やっぱり子供たちは次世代を担って我々の代わりにこれから活躍してくれる人ですよ。その人を現在の学者が自分の評判を考えて曲げて言うということはいけないと思いますね。私は自由、平等、民主主義っていうのが間違った結果を招いたんだということをはっきりと言って子供たちを正しい考えで導いていただきたいと、そういうふうに思っております。